おはようございます。よくいらっしゃいました。それでは今日も聖書の御言葉から主の教えを学んでいきたいと思います。今日はシリーズチェンジ、弱虫万歳という、テーマです。先週はヨシュアによってイスラエルの民がカナンの地に入国をしたというお話をいたしました。エジプトに400年ぐらいですかね、イスラエルの民はおりまして、そこからはモーセとヨシュアによってカナンの地に、まあユダヤ人からしてみたら戻ってきたということになりますね。もともとその父祖アブラハムに神様が与えられた土地なわけですから、戻ってきたという感覚ですけれども、そこに400年の間にいろんな人がまた住んでいるわけですから、そこに住んでた人たちにしてみたらえらい迷惑というか、それは1928年にイスラエルが建国をして、今もそのパレスチナ問題が起こってますけれども、まあ今のあの状況と非常によく似てるんじゃないかなと思いますが、でこのカナン、いわゆるカナン地方ですね、パレスチナにイスラエルの民がこう移り住んで、まあ、そこに入植するわけですね。まあ、時には戦いがあったり、あるいは和睦があったりして、まあ、その地域に住み着いていくわけですけれども、そのカナンの地に入っていく時に、先週お話しいたしましたヨシュアが最後に言ったことは何かというと、主に仕えなさいと。要するに主なる神以外の神を神とするなということですね。でこれはモーセの10回の第1回ですから、とにかくそこを守りなさいと。そう言ってヨシュアは死んでったわけです。で、ヨシュアと一緒にカナンに入植した人たちは、それまでの40年間シナイ半島をぐるぐるぐるぐる回って、同世代の人たちが、自分の親たちの世代が死んでいくのを見ているわけですし、また奇跡的にヨルダン川が分かれて乾いた地を歩いたり、カナンのエリコの城壁が壊れたりっていうことをこう実際に体験しておりましたから、主なる神だけを礼拝するということを一生懸命やってたようですけれども、彼らが死んだ後は、その次の世代になるとですね、もういとも簡単に主を捨ててしまうんですね。でこの捨ててしまった理由の一つはですね、彼らはもともとエジプトにおりました。そして、彼らにしてみたら未開の土地で住んでですね、そこでのそれまで彼らは遊牧民だったし、あるいはマナだけ食べて40年間過ごしてたので、この全く知らない土地で農業をするっていうのは彼らにとってはこれは全てが初めてのことなわけですね。でそのカナンに住んでいる人たちから農業を学ぶわけですけれども、農業を学ぶときにこの地域には年に2回雨が降りますと。でこの雨を有効に使って麦を2回まきますよと。でその雨を降らせてくれるのはバールとアシュラの神様なんですと。だからこの土地で農業をするんならバールとアシュラを礼拝しなければいけませんって言ってですね、言われるわけですね。で、もう苦労して苦労してこのカナンの地に入ってきた世代はみんな死に絶えてるわけですから、もう忘れてるわけです。主なる神を礼拝しなさいということ。でバールとアシュラを礼拝してしまうと。そういう状況が起こった時に、主なる神は彼らがその誤った土着の神々を礼拝するようになってしまったことを、その誤りを正すために警告として周囲の国々を攻め込ませるわけです。で攻め込まれて、いろんなものを取られたり殺されたりして窮地に立たされると、民は気づくわけですね。ああ、主なる神を礼拝しないからこんなことになったんだ、主なる神を大事にしないからこんなことになったって言って、まあ、困った時の神頼みで、主なる神さんごめんなさいごめんなさい、もうバールもアシュラも礼拝しませんから助けてくださいというところでお願いをすると。そうすると神様はリーダーを立てられるわけです。 リーダーを立てて、そのリーダーによってイスラエルの民を救い出されるんですね。そのリーダーたちのことを獅子と、聖書では呼んでおります。王様でもないし祭司でもないし、預言者でもないんですね。まあ軍事的なリーダーと言ってもいいかもしれませんけれども、でただここで一つ疑問なのはですね、なぜ神様はわざわざ、人を選んでね、リーダーを立ててイスラエルの民を救い出されたのかということです。神様はその何でもできるわけですから、助けてくださいって言ったらですね、分かった分かったって言って、こう指をパチンってやったら、その辺の、敵も全部一発で やられるわけですから、やろうと思えばできるわけですよね。神様ちょっと手伸ばしてぐしゃってこうやって、はい終わりってやることはできるんですけど、やらないわけですよ。わざわざ誰かを選ん でこの人を通して、この人をリーダーにして戦わせるんですね。やっぱりそこには目的があるわけです。わざわざ人を用いる。で実はこれは詩式だけじゃなくて聖書全体に流れている聖書を貫いている神様の手法ですよね。まさに今年のテーマであるチェンジっていうのは、神様は人を選んでその人を作り変えて神の業をなさる。アブラハムもそうだし、イサクもヤコブもヨセフも、あるいはモーセにしてもヨシュアにしてもそうなわけですね。だから獅子もその同じ路線にあるわけです。ただ詩式をお読みになるとですね、今日はギデオンの話をしますけれども、この詩式に出てくるリーダーたちは非常に個性的で面白いです。今日はその代表格ですね、ギデオン。でこのギデオンは、何と言いますかね、弱虫の中の弱虫、臆病の中の臆病で、神様はこの弱虫代表を選ばれるっていう話なんですね。でギデオンを神様がお選びになった時に、イスラエルの民はですね、これ詩式の6章なんですが、イスラエルの人々は主の目に悪とされることを行った。この悪とされることを行ったっていうのは、さっきも言いましたけれども、この土着のバールやアシュラの神々を礼拝したということですね。で、主は彼らを7年間ミディアン人の手に渡されたと。皆さん、ミディアン人というとモーセが40年間お世話になってた民族。モーセの奥さんミディアン人です。あのミディアン人が攻めてきてるんですね。まあ、モーセとっくに死んでますからね。でミディアンの手に渡されたというふうに書いてあります。で人々はですね、イスラエルの人々は彼らを避けるために山の洞窟や洞穴、要塞を利用したと6章の2節に書いてあります。でイスラエルが種をまくと決まってミディアン人はアマレク人や東方の諸民族とともに登ってきて攻め立てた。種をまくとすぐにやってきてはこの奪っていったということですね。種をまいてすぐは奪えませんけどね、実がなったらということですけども。でそんな時にですね、一人の人が登場します。ギデオンです。ギデオンというとね、聖書を配ってる人たちですけど、うちにもギデオンマンがね、ティム先生、ギデオンマンですから彼、はい、聖書配ってます、学校やねホテルとかで。そのギデオンですけれども、このギデオンはですね、登場するんですが、6章の11節を見ますと、さて主の御使いが来てオフラにあるテレビンの木の下に座った。これはアビエゼル人のヨアシュのものであった。その子ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるため酒舟の中で小麦を売っていた。ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるために酒舟の中で小麦を売っていた。これがギデオンの最初の紹介文なんですね。でこれこそがまさにギデオンが弱虫であるということの証拠なんです。なぜかというとですね、 麦を打つというのはこの、まあ、お米でもそうですけれども、日本の場合は脱穀機なんて使いますけどね、この中東のあたりの人は、麦の方をこう刈りまして、今でもそうなんです。これは叩くわけですね。で、叩いて、穂からもみ殻をこう取るわけですけれども、バッサバサ叩きますから、すごい埃が舞うわけですよ。だから通常は長い棒みたいなのを持ってきてですね、ムチみたいなのを持ってきてこうバシャバシャ叩くんですよ。で、風通しのいいところでこのもみ殻が飛んでいくようにして。ところがギデオンは酒舟の中でそれをやったんだ。酒舟っていうのはブドウ酒を作るためにブドウを踏んでですね、そこからこの果汁を取るためのもので、ちょうどお風呂の浴槽みたいな感じの大きさと形のものです。これ人一人が入れるぐらいのもので、深さが5、60センチぐらい、まあ深くても1メーターぐらい、そこにこう潜り込んでですね、見られないようにして、その中で麦を打ってたんです。どういう状態だと思いますか？この中もうもみ殻がね、わっさわさこう飛んでね、もう咳き込むところじゃなかったと思いますけども、それでもなんかこう覆面かなんかしてこうやってやってたんだと思うんですよ。でも本当はね、こう広いところで風通しのいいところでやりたいわけでも、やるとミディアン人に見つかりますから、おあそこで麦打っとるぞと言ってバーッとラクダで来てですね、麦持ってかれるわけですね。なもんですから、気の弱いギデオンは酒舟の中で麦を打っていたんです。だからこの酒舟の中で麦を打ってたっていうのは、この敵を恐れる気の小さい弱虫のギデオンの、まあ、名刺代わりという。ところがそのギデオンのところに主は使いを送られます。主の使いを送られて、開口一番何と言われるかというとですね、主の使いは彼に現れて言った、弱虫よではないです、ね、勇者よって、勇者よって言ったんですよ。弱虫よですよね、これ通常弱虫何やってんだみたいな、ね、でも勇者よ、主はあなたと共におられます、ね、この常に今年のこのチェンジのテーマの中で出てきますよね。このサブタイトルのように主が共におられるということが常に出てくるんですけども、ギデオンに対しても主の使いは勇者よ、主があなたと共におられます。さらには主が共におられるからあなたは勇者になれるんだとも取れますけれども、そう呼びかけられるんですね。ギデオンちょっとびっくりしたと思いますけど、でもすぐに彼は何と言ったかというと、私の主をお願いします、主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか。先祖が主は我々をエジプトから導き上られたではないかと言って語り伝えた驚くべき御業は全てどうなってしまったのですか。今主は私たちを見放し、ミディアン人の手に渡してしまわれました。主の使いが現れて勇者よって言われて、ギデオンはすぐに文句言って、主が共におられるって言ってるけども、今この惨状をあなたはどう思ってらっしゃるんですか。ミディアンの手に渡されたがために、今こんなことになってると、あのエジプトから連れ上った時に偉大な奇跡が行われたということを聞いてたんですね。ギデオンもその代々やっぱり語り伝えられてるわけですよ。足の海を渡った時、あるいは銃の奇跡、あの尻口が起こった奇跡が起こった、マナが降ってきた、ヨルダン川が割れたみたいな話はずっと聞かされてたんだけども、あの偉大なる主なる神が共におられるというのに今のこの惨状は何ですか。でもこれはギデオンの誤解ですよね。ですよね。彼らが主なる神を捨てたので、その警告としてミディアン人が送られてるわけです。このギデオンの誤解というか認識不足なんですね。でも神様はそうギデオンに言われて、いやいやいやいや、違う、そうじゃないよと、あんたたちがね私を捨てたからこうなんだよとは言われません。言われないんです。むしろギデオンのそんなクレームに耳も傾けず、あなたのその力を持っていくがよい、あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる、私があなたを使わすのではないか、じゃああなた行きなさいよ。おお、そうまで言うんならお前行けよ、私があなたを使わすんだから行ってミディアン人やっつけてこい、 と言われるんですね。文句は言うんですよ。文句を言う。こんなことになって神様どうしてくれるんですか。で神様が分かった分かった、じゃああなた行ってミディオンをやっつけろ。そう言われるとギデオンはどうしたかというとですね、急に弱気になっちゃう。面白いですよこの辺がね。私の主よお願いします、しかしどうすればイスラエルを救うことができましょう。私の一族はマナセの中でも最も貧弱なものです。それに私は家族の中で一番年下のものです。神様あなたが助けてくれなきゃこんなことになったじゃないですかって言われて、よし分かった助けてやるけお前行けって言われて、いやいやいや私無理、私はマナセ族っていうと、ま、その主要部族じゃないっていうんですね。ユダ族とかレビ族とかね、そういうんじゃない、主要じゃありませんし、しかも、私の一族はマナセ族、そのマナセ族の中でもう最も貧弱だと、最も弱虫ばっかり集まってる、しかも私は家族の中で一番年下だ、末っ子だと。これはねいかにも人間らしいとこですよ。神様に文句は言う。どうしてくれるんですかこんな目にあって。神様分かったお前行ってこいって言うと、いやいや私は無理です、私はできません、こちらの方にお願いしてください。聖書はですね、読めば読むほど本当に人間を書いてますね。そうギデオンが尻込みをしているわけですけれども、主は言われました。私があなたと共にいるから、あなたはミディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができる。あんたが弱虫だとか貧弱だとか年下だとかそんなことは関係ない。私があなたと共にいる。あのエジプトからイスラエルの民を導き上った主なる神があなたと共にいるんだから大丈夫、行け、こう言われるんですね。そう言われてギデオンは、はい分かりましたとは言いません。彼は印を求めました。もし御命にかないますなら、あなたが私にお告げになるのだという印を見せてください。どうか私が戻ってくるまでここを離れないでください。供え物を持ってきて御前にお捧げいたしますからと言ってですね、供え物をこうする。そうすると主の使いがですね、こう杖をこう伸ばすと、その供え物が一瞬にして燃え尽きてしまうという奇跡が起こるわけですね。印が現れるわけです。それを見てギデオンは、ああこれは主なる神のお告げなんだ、ようやくちょっとその気になるんですね。で最初に神様がギデオンに命じられた命令は何かというとですね、バールとアシュラの像と祭壇を壊せという命令でした。なんとギデオンのお父さんが作ってたんです。ギデオンのお父さんがバールとアシュラの銅像と祭壇を、自分家の裏庭かなんかに作ってたんです。で神様はギデオンに、お前行ってあれ壊してこいと。でギデオンはそう言われて白昼堂々できなかったです。怖くてみんなに見られるとまずいと思ってですね、家のものを連れて、やるんですけども、夜中にこれを行ったと書いてます。27節に6章に、夜中にみんなが寝静まったところで、そうってですね、そうろっと言ってもその石の像を倒してですね、結構な音だったと思いますけどもね。でやったって言って、あのバールの祭壇を壊したんですけども、で彼はしばらくこれでバレないと思ったんですが、当然そういうことはすぐバレますよね、すぐバレます。でバレて人々がやってきてですね、このお父さんのところに来て、ヨアシュというお父さんに、息子を出せと、息子は殺されねばならない、バールの祭壇を壊し彼らの傍らのアシュラ像も切り倒した。でお父さんのヨアシュはですね、このバールとアシュラの像を作ってた人なんですけども、この時ばかりはやっぱり我が子ですから、 味方するんですね。ギデオンちょっとびっくりしたと思いますけど、で何と言ったかというと、あなたたちはバールをかばって争うのか、バールを救おうとでも言うのか、バールをかばって争う者は朝とならぬうちに殺される、もしバールが神なら自分の祭壇が壊されたのだから自分で争うだろうと。バールの祭壇を作っておきながら、これを壊されて、お父さんはもしバールが神だったら自分が戦えばいい、自分がそのこれを壊したやつをやっつければいいんだって言ったんですね。意外にこのお父さんがギデオンの肩を持ってくれたっていう話なんです。でギデオンもちょっとこう意を強くしてですね、34節に主の霊がギデオンを覆ったと。神様の霊がこうギデオンに下ってきて、なんかこうやっぱりやれそうだなって気になってきたんですね。でギデオンが角笛を吹くと、アビエゼルは彼に従って集まってきた。アビエゼルというのはギデオンの一族のことです。そしてそれだけではなくて、他にもアシェル族、ゼブルン族、ナフタリ族などにも使者を使わすと、あるいはマナセ族にも使者を使わすと集まってきた人がいるんですね。つまりこれはギデオン以外にも主なる神に従おうとする人たちがいたということです。他にもこのバールやアシェラを礼拝することを良しとしない人たちがたくさんいたんですね。なのでギデオンが立ち上がって、俺に従う者はこの指止まれと言ったらですね、集まってきたんです。なんとその数3万2000人、結構な数いました。でじゃあ3万2000人でよし行くぞって行くかと思うとですね、ギデオン弱虫ですから、臆病というか、まあ慎重ですから、もう一回神様をここで試してるんですよ。もう一回ここで試してるんです。その試し方がまた変な試し方なんですよ。6章の38節ぐらいが出てくるんですけども、もしお告げになったように私の手によってイスラエルを救おうとなさっているなら、羊一匹分の毛を麦打ち場に置きますから、その羊の毛にだけ露を置き、土は全く乾いているようにしてください。羊一匹分の毛をこうやって置いといて、ね、で次の朝目が覚めて、見てみたら羊の毛はだけ濡れている。そして周りはカラカラに乾いている。普通そんなこと起こりませんよね。梅雨が降りれば当然羊の毛も周りも濡れなきゃいけないんだけれども、神様が、イスラエルを救ってくださると約束してくださるんだったら、それが本当ならばぜひそうしてくださいと。で朝起きてみるとですね、羊の毛は濡れていて、梅雨を絞ったとか言ってる。つゆを絞り出すと蜂は水でいっぱいになったと。で周りは乾いて、まあ普通ならここで分かりましたっていうところですけど、ギデオンはまだ行きません。もうどうぞお怒りにならず、もう一度言わせてください、もう一度だけ羊の毛で試すのを許し、羊の毛だけが乾いていて土には一面つゆが降りるようにしてください。もうイライラしてきますね、こういうの見ると、はい、イライラしてきますね。もうここで分かるよって感じですけれども、ギデオンはいや、あもう神様お怒りにならないでください、もう一回だけ試させてください、今度は周りは濡れていて羊の毛は濡れないように。やっぱ神様っていう方は忍耐強い方ですね。分かったって、一晩寝て朝起きて見に行ってみるとですね、周りは一面梅雨が降りているけれども、羊の毛はいくら絞っても水が出ないと。さすがにギデオンもここで、決意を固めました。よし行くぞっていう感じですね。さあ3万2000人を連れて、行くぞと思ったらですね、なんとここで神様が3万2000多すぎるって言います。3万2000多すぎる。 いっぺんに300人になっちゃう、まあ、この話はもう有名な話で皆さんもご存知ですけれども、主はギデオンに言われた、あなたの率いる民は多すぎるのでミディアン人をその手に渡すわけにはいかない、渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり自分の手で救いを勝ち取ったと言うであろう。自分の手で勝ち取ったってお前ら絶対言うと、すぐにおごり高ぶる人間は、あちょっと私も結構やるじゃんみたいに、思っちゃう。私の力でここまでなったんだと、私が頑張ったからこうだったんだっていうふうにすぐに思ってしまう、そういう弱さも神様はご存知ですから。ということで、まず恐れおののいているものは帰れという。そうすると3万2千人が1万人になっちゃう。3分の2は怖がってたんですね、ギデオンにところにやってきたんだけれども、3分の2は怖かったんですね、ミディアンと戦うのは。それで帰っちゃう。それでも多すぎる、1万人でも結構なもんですけれども多すぎると。で今度は水飲み場に行って、犬のように舌で水をなめる者、すなわち膝をついてかがんで水を、犬のように舌で水をなめる者は外して、これちょっと変なところで切ってるので話が分かりにくいですから、犬のように舌で水をなめる者、すなわち膝をついてかがんで水を飲む者は全て別にしなさい。あ、いいんだ、その通りだ。だからこうやってちょっと見えにくいかもしれませんけど、直接頭をこうやってですね、ペロペロと水を舐めるようなやつは帰らせろって言うんです、ね、でそうではなくて、手で水を手にすくってすすったものだけ残せと、こうやって手で水をすすって飲んだやつだけ残せと。なぜかというと、手ですくって水を飲む人は警戒してるわけですね。周囲に敵がいないかどうか、攻めてこられないか。こうやってガバーッと頭水の中に入れてバシャバシャ飲んでるやつはですね、弓でいられたら一発ではアウトですから、後ろから敵にやられ来られても分かりませんからね。その警戒心のある人だけ残しなさいと。なんと300人ですよ、たったの300人。さあ、そのたったの300人で戦いに行くわけですね。でも300人だからこそ主が勝利を与えられたということが分かるわけです。さあ、相手のミディアン人だけではありませんでした。アマレク人も、この間も出てきましたが、アマレク人も東方の諸民族はイナゴのように数多く平野に横たわっていた。ラクダも海辺の砂湯のように数多かった。みんなアレノの砂漠の民ですから、みんなラクダ乗ってくるんですね。もう見渡す限り敵だらけ。そこで神様はギデオンに、さあ戦いに行けと言われないんですね。援護射撃をなさるんです。ミディアンの兵士に夢をお見せになったというんですね。その夢というのは、大麦の丸いパンがミディアンの陣営に転がり込み、天幕まで達して一撃を与えてこれを倒しひっくり返した。こうして天幕は倒れてしまったっていう夢を見たって、こう一人の兵士が話をしていると、仲間がですね、14節に仲間は答えた。これはイスラエルの者、ヨアシュの子ギデオンの剣に違いない。神はミディアン人とその陣営を全て彼の手に渡されたのだ。ミディアン人、ギデオンのこと知ってんですよ。結構この当時もこの諜報戦みたいなのあったんでしょうね。ギデオンというのがミディアンに立ち向かおうとしているということを聞いてたんですね。そしてこの夢を見た、話を聞いて、お、それはもしかしたら正夢かもしれんぞと。ギデオンっていうのは意外にそのすごいやつで、俺たち一撃でやられるかもしれないということで、このミディアンの陣営に恐れが広がるわけです。ところが、でもその話をですね、ギデオンは聞きに行ってるんですけども、ちょっと話が前後しますけれども、神様はギデオンにミディアンの陣営に行って話聞いてこいって言われたんです。でもギデオンは、いやいや怖くていけません。で、神様が、じゃあ怖いんなら従者プラを連れていけと。プラという名前の彼の側近みたいなのがいる、側近連れていけって言う。でギデオンは側近を連れて聞きに行ったということも書いてある。どこまでたってもこいつは臆病です。 しかしこの夢の話を聞いてギデオンは確信するんですね。ギデオンはその夢の話と解釈を聞いてひれ伏し、ここで初めて神様の前にひれ伏してます。イスラエルの陣営に帰っていった。立て、主はミディアン人の陣営をあなたたちの手に渡してくださった。ようやくここで確信してる。だから皆さん、神様の御言葉を聞いて確信できなくても全然大丈夫です。何回も恐れても構いません。ギデオンに比べれば大したことはない。安心してください。すぐに信じられなくてもいい、臆病でもいい、弱虫でもいい。その代表として選ばれてるんです、ギデオン。神様がここまでお膳立てしてやないしないとギデオンは立てなかったんですね。でもその後ですね、奇襲作戦ですよ。奇襲作戦、まあこれも皆さんもご存知なあれですけども、彼は300人を3つの小隊に分け、全員に角笛と空の水がめを持たせた。その水がめの中には松明を入れさせた。角笛、普通角笛というのは大きな軍隊の中に1つか2つあるだけです。たくさんあったら、この角笛というのはですね、あの笛の鳴らし方で攻めるか逃げるかっていうのをこの合図なわけですよ。だからたくさんあったらダメなんですよ、混乱しちゃうから。でもこの時ばかりは300人全員に持たせた。そして松明、空の水がめの中に松明を入れたと、こういう状態ですね。断面図です、世界初公開、ね、水がめ、この茶色とか水がめ切ってますからね、こうなってます。水がめの中に燃えた松明を入れても実は火は消えないんです。火消えそうな感じするじゃないですか。これちゃんと実証実験してるんです。なぜかというとですね、この火が燃えてるので上昇気流が発生して、燃えるための酸素は下から上がってくるんです。そして邪魔になる二酸化炭素は空気より重いので下に落ちてくるんですね。ただし燃え松明をこうやって抱えてますから結構熱かったと思います。こんな風にはちょっと持てない、こうやって持ってますから、ね、熱い熱いって言いながら、それでも頑張って頑張って、このまま300人がそろっとですね、ミディアンの陣営に近くにこう行ったわけですね。みんな熱いって言いながら、声出すなとか言いながらですね、こう行ったり、こう、そして一斉にギデオンが今だって言ったらですね、全員がこの水がめを割る。ガシャーって大きな音しますね。その瞬間に松明がバーンとこう出てくる。で角笛が300本いっぺんになる。普通はその何百人かに1本しかない角笛がいっぺんになるわけですから、暗闇の中で松明が300本出て角笛が300になったらですね、もう超大群ですよ。その見たミディアン人は、うわー、ものすごい大群が攻めてきた。でパニックですよね。例の夢もありましたし、同士打ちが起こるんですよ、暗闇の中だから。もうみんな慌ててですね、もう剣抜いて、もうやたらめったらこう切りまくって、でみんなお互い同士打ちをして逃げていったという話ですね。敵の陣営は至る所で総立ちになり、叫び声を上げて敗走した。300人が角笛を吹くと、主は敵の陣営の至る所で同士打ちを起こされた。やりました、大勝利です。何か読んでも面白い話ですね、これは。しかし今日のテーマは弱虫。この大勝利をもたらしたのは勇敢な人ではないんです。先週はね、勇敢の見本のヨシュアみたいな話しましたけども、今週は真逆ですよ。逆舟で麦を打っていた、何度も何度も印を求めて主を試した、さらには敵陣にスパイに行くのも怖くてお供の者を連れて行った、あの弱虫のギデオンだからこそ主はあえて選ばれたということです。そんなギデオンを主は勇者と呼ばれたんです。 だから皆さんのことを主が勇者と呼ばれないはずはないんです。いやいやいや、私は勇者じゃありません。ギデオンと同じようなこと言いたくなる。お金もありませんし、能力もありませんし、あちこち痛いですしみたいなね、もう年ですしみたいなことを言って逃げたくなる。でも神様はそんなことを全くもう関係ない、勇者だと、行けと。あ、ダメですダメです、あなたの命令ならば印を見せてください。分かった分かった、印を見せてください。援軍も送ってくださってね、こう十分に準備をして、でもわざわざ兵士を減らしてね、自分の力だと思わせないように、少人数ゆえにこの奇襲作戦は成功している。これら一連の出来事の中で神様は、主が共におられるならばたとえどんな弱虫であっても勝利は与えられるんだ、主の技は起こるんだということを教えてくださっている。そのために獅子が選ばれるんです。神様がミディアン人をやっつけるのは簡単なことです、簡単なことです。でもわざわざしないんです。だから神様は皆さんをお持ちになりたいんです。皆さんを用いて主の技を起こしたいんです。皆さんが弱虫だから、弱虫でむしろいいんですね。臆病だからいいんです、慎重だからいいんです。だからこそ主の技が表される。だからこの話が聖書になって2000年たった、その頃からだともう3000年ぐらい経ってるかな、未だに世界中で読まれている。弱虫万歳です、ね、アメン。弱虫万歳万歳、ね、ああ逃げ場はないですこれでねお祈りしましょう。天の父なる神様、御言葉によって励まされました。感謝をいたします。あなたは特別に強いものや勇敢なものだけを用いられるわけではありません。いや、むしろ弱虫で臆病なものだからこそ主の技を表すために用いられる、なんと幸いなことでしょうか。あなたは私たちの弱さもあるいは強さもご存知です。そして必要に応じて励ましを与え、印を与え、力づけてくださる。神様、私たちをどうぞ用いてください。主の技に用いてください。与えられている戦いは違うでしょう、与えられている試練は違うでしょう。でも等しくあなたは私たちにこう言ってくださいます。私はあなたと共にいる、私があなたと共にいるのだから恐れるなと言ってくださいます。あのギデオンが作り変えられたように、私たちもあなたによって作り変えられて、どうぞあなたの示される戦いの場に導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。